おはようございます。今日から大降節アドベントが始まります。今年はマタイの福音書からクリスマスについてメッセージをしていきたいと思います。マタイの福音書は新約聖書の最初にあります。聖書を初めて読む方の多くは新約聖書を手に取ることが多いと思います。そして新約聖書を手に取った人はまずマタイの福音書、それも一章に目を通すのではないでしょうか。すると目に留まるのが見慣れない名前の羅列です。日本人だけではないかもしれませんけれども、まるでこれからもう聖書を読むのを拒絶するかのように思えるような書き方です。多くの人がこれを見て一体何の本だと思うのではないでしょうか。ギデオン教会で配られているのも新約聖書だそうですけれども、それを受け取って最初にここを見るとあれ?と思うのではないかと思います。しかし、聖書に親しみ、そして聖書のメッセージが分かるようになってきますと、このマタイの第一章に書かれているこのたくさんの名前にはとても大切な意味があるということが分かってきます。そしてこの最初の福音書を最初に読んだユダヤ人たちにとってはもちろんこれは特別な意味がありました。一章の一節をご覧ください。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。ユダヤ人の読者は何よりもこのアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、この最初の言葉に目が留まったと思います。系図と訳されている言葉の文字通りの意味は系図の書、あるいは始まりの書、起源の書という意味になります。これは創世記の5章1節に書いています。これはアダムの歴史の記録である。これと同じです。でこの系図を表すギリシャ語はゲネシスと言いますけれども、英語の創世記の名称であるジェネシスはここから来ていると言われています。つまりマタイはイエス・キリストの誕生、それが新しい歴史の始まりである、そのように理解してこの福音書を書き始めているようにも見えるわけです。このように系図という意味だけではなく始まり、起源の書という意味もありますので、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの起源についての書とも読めます。そうしますとここで言っているのは、2節から17節まで続くこの系図だけでなく福音書全体についてのタイトルということもできるわけです。つまりマタイの福音書はイエス・キリストの起源と誕生、そしてメシアとしての働き、そして神の国の到来について書かれている書だからです。さてもう一度一節について見ていきたいと思います。新しい2017年訳では、さっきもちょっと言ったんですけれども、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストとなっています。おそらくこちらの訳の方がふさわしいのではないかと思います。というのはアブラハムの子、特にダビデの子というのはイエス・キリストが何者であるかを表す称号、肩書きと言えるからです。私たちはイエス様と呼んでいますけれども、イエスというのがユダヤ人としての名前です。それは当時ありふれた名前で、ヘブル語に直すとヨシュアになります。意味は主は救うとなります。キリストは名前ではなくて救世主を表す称号です。もともとはメシア、油注がれたものという言葉がギリシャ語ではクリストスとかハリストスとなって、それがイエス様の称号となりました。つまり神の御子イエス様がキリストである、メシアであるとは、神が私たち人類を救うご計画の中でイエス様に委ねられた そしてイエス様を通して果たされる特別な、そして重要な役割を表しているわけです。もともとメシアというのはですね、油注がれて任命された王様、祭司のことを指していましたが、後にはダビデ王の子孫として生まれる新しい特別な王様のことを意味するようになりました。そういうわけで2節から系図が始まっていきますけれども、この目的ははっきりしています。それはこのイエスキリストがアブラハムの子ダビデの子として生まれたということを明らかにすることにあったわけです。それはイエス様がメシアであるためにはアブラハムの子ダビデの子である必要があったからです。ダビデの子とは何でしょうか。それはイスラエルの王であるダビデの王座、王権を受け継ぐ者としてイエス様が生まれたことを意味しています。なぜそれが必要なんでしょうか。それは主なる神様がダビデ王に約束されたその約束と関係があります。第2サムエル記7章16節にこのように書かれています。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。このように書かれています。これは単にダビデ王の子孫が代々王位についていくということを意味していたのではありません。実際にはユダの王国は滅亡してしまいます。人々はバビロン捕囚となってしまいます。その後人々はエルサレムに戻ってきますけれども、実際にダビデの子孫で王に就いた人はいませんでした。しかしこの系図を見ますと、実際には王とならなくてもダビデ王の子孫としてその王権を受け継ぐ 人たちが続いていたこと、そしてその先にイエス・キリストがお前になったということがわかります。ダビデのことはイエス様がこの主の約束の通りにダビデの家に生まれた新しい王であるということを示しています。アブラハムの子というのはもちろんそれからさらに、千年ほど遡るわけです。アブラハムはイスラエルの民の先祖となった人物です。主なる神様はメソポタニミアのあたりにいた彼に目を留められて彼と契約を結ばれました。それはこのような契約でした。創世記の12章1節からのところに書かれています。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。主なる神様はたった一人のアブラハムからご自分の民、神の民イスラエルを生まれさせ、そしてその子孫から全人類のすべての人の祝福となる救い主が生まれるという約束をお与えになったわけです。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるとはそういう意味です。イエス・キリストがアブラハムの子であるとは、この神様の変わることのない永遠の約束の実現としてイエス様がお生まれになったということを指し示しているわけです。さて2番目の点ですけれども、このようにこの一節のタイトルですね、アブラハムの子孫ダビデの子孫、そのアブラハムの子ダビデの子としてイエス・キリストが生まれる、それがイエス・キリストの誕生について起源について語る意味だということをお話ししました。そして実際に始まるのは2節からです。2節からの系図についてもう一度目を止めてみたいと思います。ユダヤ人の通常の系図の記し方に倣ってこの系図が書かれていますけれども、ここに書かれているのは父親の名前です。父親の名前が順番に書かれていくわけです。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産みと続いていくわけです。まあ、この産みとかですね、英語の聖書では父である、父となる という訳し方がされていますけれども、つまりアブラハムはイサクの父であり、イサクはヤコブの父である、まあこのようにもなるわけです。アブラハムに始まってイエス・キリストに至るこの系図は、イエス・キリストがアブラハムの子ダビデの子であると同時に主の約束の実現として生まれた救い主であるということを明らかにするためのものですけれども、この系図のまとめとなる1章17節を見ると分かりますように、非常に整った形式を持って書かれています。アブラハムからダビデまでが14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からイエス様の誕生までが14代となっています。でここには紀元前2000年頃のアブラハムの時代から約2000年の歴史があるわけですけれども、3つの時代それぞれの時間の長さは同じではありません。特にアブラハムからダビデまでは1000年もの間があります。で歴代史などにある他の系図と比べてみると分かりますけれども、全ての人がここに書かれているわけではありません。まあおそらく意図的でしょうけれども、省略されている人物もいます。もちろんだからといってこの系図が事実ではない、歴史的に価値がないと考えるべきではありませんが、まあもちろんこの系図の目的にとっては十分であり、必要なことが書かれているわけです。まあ、さっきも言いました、ここにこの系図には基本的な書き方があります。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、この同じ書き方が繰り返されていくわけですけれども、系図をよく読んでいきますと、ところどころこの形が崩れているところがあります。特に気になるのが3節、5節、6節と思います。ここには例外的に女性の名前が登場します。タマル、ラハブ、ルツ、そして名前を出さずにわざわざウリアの妻であったと書いています。まあ、これはバテシェバという女性のことです。タマルは創世記、ラハブは義明に、ルツはルツ記、バテシェバはサムエル記に登場しますが、それぞれ訳ありの女性たちと言えます。タマルとラハブはもともとは遊女でした。ルツはモアブ人、異邦の民でした。ラハブとバテシェバも外国人の可能性があります。そしてバテシェバはご存知の方も多いと思いますが、ダビデ王が忠実な部下ウリアを戦死させてまで彼の妻を奪ったという大きな罪の原因を作ってしまった女性です。つまりこのようにこの系図の中にわざわざ問題の起こった女性たちの名前が登場しているということはとても興味深いことです。それだけではありません。ここに出てくる人々それぞれに様々な歴史があり背景があります。で中には罪深い現実、闇とも思えるような出来事もあるわけです。12節から15節にあるのはバビロン捕囚後の出来事です。聖書にもほとんどこれらの人たちについては記述がありません。まあ、イスラエルの歴史の中でも暗闇の深い時代だったのかもしれません。イスラエルの民、ユダヤ人たちは非常に血筋を大事にすると言われますけれども、この系図を見る限りそれは決して純粋なものではなかったということがわかります。何人もの異邦の民の血が混じり合っています。そしていくつも罪深い背景があります。その意味でこの系図は私たちの人間の世界そのもの、世界の縮図と言ってよいのではないかと思います。イエス様がそのような系図の中に生まれてくださった、これは清い神の御子であるお方があえて罪深い世に生まれてくださった、そしてユダヤ人のイスラエル人の系図と言いながらも実はいろいろな国の人たちがここに登場します。つまりイエス様は単にイスラエル、ユダの人々のためではなく、あらゆる国、あらゆる民族、つまり全人類の救い主としてお生まれになったことをこの系図は示していると言えるのではないでしょうか。3番目の点に入っていきたいと思いますけれども、 ここからいよいよこのクリスマスにつながっていくところを見ていきたいと思います。一章の16節、経図としては最後の部分をもう一度お読みしたいと思います。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。アブラハムイサクが生まれ、まあ、つまりアブラハムはイサクの父であり、イサクにヤコブが生まれ、まあ、イサクはヤコブの父である。まあ、こういう書き方がずっと続いてくるわけです。まあ、もちろん途中でさっき言いましたように女性の名前など例外はありますけれども、でもこの書き方は崩れていないわけですけれども、最後にまた特別な書き方がされていることに私たちは気づくわけです。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。まさにこの書き方にこの後出てくるイエス・キリストの誕生、その誕生にまつわる特別な事情がすでに示されているわけです。普通の書き方であればヨセフがキリストと呼ばれるイエスを産んだ、ヨセフはキリストと呼ばれるイエスの父であるとなるところを、わざわざヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた、キリストと呼ばれるイエスはこのマリアから生まれになったと書かれているわけです。一部の例外があっても、せっかくここまで続いてきた系図がまるでヨセフで途切れてしまったかのように見えます。もちろん途切れることはないわけですけれども、最後の最後でイエス様がダビデの子であるために、ヨセフはこのマリアを妻として正式に迎えることが必要であったということが実はここに示されているわけです。来週お話しますけれども、御使いがダビデの子ヨセフよと呼びかけたのは、ダビデの子子孫であるヨセフがイエス様の母となるマリアを妻として迎える、結婚する必要があったということを示しています。その意味でもこのイエス・キリストの誕生にヨセフが果たした役割はとても重要であるということをこのマタイの福音書は伝えていると言えます。もう一つの気になるところは、イエスはマリアから生まれた。ここだけ受け身形で書かれているということです。まあ、日本語ではちょっと分かりにくいんですけれども、まあ、英語では I was born という言葉がありますように受け身形で必ず書かれますけれども、まあ、ここも受け身形で書かれています。それはイエス様の誕生が神様によって、まあ、聖霊の働きによって起こったということ、つまり神の御業であるということを示していると、まあ、多くの人が理解しているわけです。もちろんここまでつながってきた系図についても、背後にはいつも神様の御業、ご計画、摂理といったものがあるわけですけれども、時至ってついに神様が背後にではなく直接人の世に働きかけられた、介入された、つまりそれが乙女マリアが聖霊によってイエス様を宿すという出来事だったわけです。もちろんそれは人間の常識や理解からは考えられないことでした。この系図に5人目の女性としてマリアが登場しますけれども、先の4人の女性たちもそれぞれいろいろなわけがありましたけれども、マリアについてもどうでしょうか。まあ、私たちはマリアが聖霊によってイエス・キリストを身ごもったということをすでに理解して信じているわけですけれども、当時のユダヤ人たちから見れば受け入れがたい、違和感のある出来事であったことは確かだと思うんですね。さてそんなわけで、今朝はマタイの福音書の最初の部分にある系図についてお話ししてきました。長年聖書を読んできた私たちにとっても、この名前だけが続く系図は戸惑いを感じます。ましてや初めて聖書を取る人にとってはなおさらだと思います。まあ、しかしこの系図には大きな意味があるということをお話ししてきました。それはイエス・キリストがアブラハムの子、ダビデの子であるということを示すためでした。そしてアブラハムの子、ダビデの子であるとは、主なる神様がアブラハムと交わした約束の実現としてイエス様がお生まれになったということ、ダビデの子であるとは、主がダビデに約束されたこのダビデの王権を受け継ぐ方として生まれたということを示しているわけです。まさに旧約聖書全体がこの系図の中にまとめられていると言えるような内容を持っているということを今朝 改めて知っていただければ幸いです。そしてそこに神様の私たちに対する変わることのない約束、誠実があるということを覚えたいと思います。で、加えるとすれば、そしてこの系図は私たち人間の罪と闇を示すものでもあったということです。血統を重んじ、血筋を重んじたユダヤ人にとって系図は重要な意味を持っていましたが、あえてその系図の中に5人の女性が登場する。そしてそこにはいくつかの破れがある。それぞれが人間の罪、そして破れを示すものでした。タマル・ラハブは遊女でした。ルツは異邦人であるモアブ人でした。バテシェバは今でいう不倫関係にあった女性です。そしてマリアは人間には理解しがたい少女でありながら、聖霊によってイエス・キリストを身ごもるという女性でした。もしただ純粋に王様の誕生だけを表すだけならば、由緒正しい王であるということを示すだけならば、何の罪も汚れもない綺麗な系図を示せたかもしれません。問題や破れがあっても、それをなかったかのように隠したり整えたりするかもしれません。しかし聖書はそういった人間の罪や失敗、破れを隠すことなく、あえて記す。そのことによって、そのような人の世に、暗い闇の世に神の子イエス・キリストが生まれてくださったということを伝えていることを今朝覚えたいと思います。それはまさにイエス・キリストが闇の中に光となって生まれてくださった、すべての人を照らす誠の光として生まれてくださったことを示しています。お祈りいたしましょう。